日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。6月の24日のに行われました日本での格闘技ライジンでのドーピング違反のニュースが話題になっておりますが、まあ正直格闘技、いわゆるまあ様々な格闘技と言われる部類の、スポーツに関しまして、まあ一番疑われやすい部類の、まあ、一般的なイメージとしてドーピングというものがあるんではないかなと思いますと。で、まあ、完全なコンタクトスポーツでございまして、体を強くするという部類に関しまして、絶対的なプラスという部分がありますと。まあ、筋肉だったり体だったり身体能力だったり、そういうものを強く相手よりも、強くすれば勝てる、という部類のスポーツでございますので、まあ正直一番手っ取り早くやれるのが、まあ、ドーピングではないかなと。で、今まあ、基本的にどのスポーツでも、ドーピングというものは違反になりまして、まあ、いわゆるプロと呼ばれる人たちは、かなりの節制といいますか、ドーピングコントロール内の、に、身を置いていますので、かなり厳しい節制だったり、そういうものにの内側にドーピングコントロールという大きな枠の中に選手、一選手として、まあ、いるわけでございまして、まあ、基本的にこの格闘技と言われる部類は、まあ、完全な個人スポーツですので、まあチームという部類が、まあ、あまり存在しないような世界でございますと。で、まあ、いわゆる、道場くくりだったり、仲間内くくりで、まあ、練習だったり、試合だったり、まあ、そういうことで、まあ、切磋琢磨して、体を、心を作っていくという部類の、スポーツではないかなと思いますが、まあ、先ほども言いましたように、一番手っ取り早く体を作ったり強くしたり、今正直できるようなのがドーピングでございまして、まあ正直体に良くないのではないか、まあ基本と言いますか、まあドーピングをやってあんまり長生きした人はいないような気がしますし、何らかの体の不調、まあ、急性だったり慢性だったりという部類の病気、疾患等が出てきて、亡くなるということが多々あったりするような感じではないかなと。で、まあ、体を作る、心を作るというものは、まあ、まあ、地道な、作業で、まあ、正直、めんどくさいというか、きついということが、まあ、根底にあって、まあ、そういうことを、まあ、取っ払って、試合で強く勝てばいいというメンタルの持ち主が、まあ、ある一定数いても、まあ、しょうがないのかなという感じがして、その一端が今回のドーピング事件になったんではないかなという気がしておりますが、 今回この6月24日の札幌大会に出た木村フィリップミドルブラジ日系のブラジル人ではないかなと思いますが、検査が陽性だったことが判明いたしまして、まあ他の周りから、どうも怪しいと言われるような存在だったみたいで、まあそれが引き金というか、まあそれがベースになって、検査をしましょうと言っているようでございまして、ということはみんな全員検査ではそもそもないんだと。でまあ日頃ドーピングをやってて、まあ結果といいますか、いわゆる体に残らない期間、まあ、体が出ていった期間で、まあ、そこに合わせて試合をすれば、ドーピングには引っかからないし、まあ、強くなって勝てるという、まあ、メンタルといいますか、そういう仕組みでございますので、まあ、そういうことができない、そういうことを防止するために抜き打ちの、ドーピング検査というものがあったりするんですけど、まあ試合があるにもかかわらず、そもそもドーピングの検査をやっていないと、でまあ一番と言いますか、そもそも体はコンタクト、極限のコンタクトスポーツですので、まあみんながみんなやっててもしょうがないよねと思われるような、部類のスポーツが率先して、まあ、全くやっていないということが、まあ、正直びっくりで、今時のスポーツでドーピング検査もやらないのかと。ということは日頃のドーピング検査もやらないということが、まあ、判明しているわけで、というまあそうやって、まあ試合前に、まあ抜ける期間が考えて、摂取すれば、まあ体が強くなって、まあ何にも問題なく、試合ができて、万々歳という話に、で、まあ今まで、なってきたという可能性が出てくると。ということは、まあ、以前のこれまでの試合が、全て怪しくなってくる、まあ、信憑性が、まあ、正直言ってほぼほぼないような状況になってしまいますと。でまあ自然界、まあ今回、どのような、薬物、ドーピング検査が出たのかあまり、報道されていませんが、まあ本人が抜いている期間も考えて陰性だと思っていたということは、まあ完全に、もうそれドーピングをやっていて抜けて、ドーピングがきれいに抜けて検査で引っかからないような状況で試合すれば OK なんだという認識でやっていたということですので、そういうことが周りでもやられていたということになって、でまあ誰かから教えてもらわなければこのような考えはないわけで、まあ周りでも平然とやっていたということになり、誰かから教えてもらっていたと。でそれも、まあ周り自分その選手からの周りでは、まあ、平然とドーピングが行われていたということが疑われても、まあ正直しょうがないのかなと。でまあその周りにいた選手、まあ抜き打ちのドーピング等はやっていないようですので、今ドーピング検査してもまあ正直引っかからないのかなと。でまあこれからドーピングの検査をやるようではありますが、今までの試合の結果というものがまあ全然信憑性がないというか公平ではないような雰囲気というか疑惑が持たれても、まあ正直しょうがないと。でこれからやっていく以上は、まあいわゆる他のスポーツ選手、いわゆるオリンピッククラス競技内の スポーツ選手と同様に、抜き打ちのドーピング検査をやるということが、まあ、必須になってくるんではないかなと。で、そうなると今までの生活が多分できない人がほぼほぼになってくるんではないかな。まあ、今のいわゆるドーピング検査、まあ、検査の仕方も発達してますけども、ドーピングの仕方も発達しているわけで、まあ、さまざまな部類のドーピングが今現在、あったり、超古典的なドーピングでも未だに、引っかかる人がいるということは、まあ、件数としては発見ができる確率が高くなっている以上、減っては来ているのかなという感じがしますが、新手のドーピング、まあ、完全なる違法薬物でのドーピングというものが、まあ、なくなりはしないわけでございまして、そうやって、そこで、お金を儲けたり、まあ、地位を高めていたりする医者だったり、そういう部類の医療スタッフだったり、まあ、マネジメントの会社だったり人物だったり、そういうことで名声を、まあ、上げて、この選手を育てたんだ、作ったんだ、活躍させたんだということで、まあ、お金につなげるような感じになっているのが、常でございまして、まあ、そうやって、未だになくならないこうドーピングではありますが、今から取り組むとなると、多分本当に、苦労するのは目に見えているわけでございまして、まあ、以前もドーピングの話で、話しましたが、喉飴1個を舐めてもドーピングに引っかかる、いわゆる、栄養剤1本飲んでも引っかかるなんていう生活が、今からそういう選手たちにできるかということが、まあ、ほぼほぼ、無理なような感じがしますし、まあ、それをきちんとやっていけるような選手が、本当のプロとしての生活ができるような気がしますと。まあ、そうやって他は、まあ、いろんな、まあ、いわゆるラグビーだったり、ああいう完全あれ、あっちもコンタクトスポーツですが、あっちはちゃんとやっている、まあ、たまにあっちでも出てはいますけど、まあ、同じようなコンタクトスポーツですが、きちんとやっていけてるスポーツがある以上やっていけないという話ではないので、まあ、そうやって、まあ、きちんと規律を守ってルール内で、プロとして、工業として、ちゃんとやっていけるような人物を育てる仕組みを作るというものが、協会だったり団体だったり、の司会、まあ、仕組みだったり、そういう、まあ、運営の仕方ではないかなと。まあ、厳しい道のりになるかなとは思いますが、まあ、頑張っていただきたいなと思います。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。